2013년 2월 24일 설교입니다. アテネに到着したパウロは、自分の協力者のシラスとテモテがベレアに来るのを待ちながら、一人アテネを回ってみました。アテネは大小の神殿、さまざまな神々の像と祭壇でいっぱいに満たされた、いかなる都市よりも一層華々しい偶像の都市でした。たかが金属と石の彫り物に過ぎない、生命のない偶像の奴隷として生きていくアテネの人々の霊的無知に憤慨したパウロは、安息日はユダヤ人街道で、平日はアゴラで、イエスと復活について伝え、また人々と一緒に討論しました。アテネの人々にとっては、イエスは生まれて初めて聞く名前で、復活もやはり日常生活の中でほとんど使わない固い単語でした。パウロのイエスと復活の説教を聞き、パウロと論争を繰り広げた人々の中には、エピクロスとストア哲学者たちもいました。彼らの中でパウロが伝えるイエスと復活を理解できなかったある人は、パウロをおしゃべりと軽蔑しました。そしてまた嘲笑しました。またある人は、パウロが言及したイエスと復活、すなわちイエススとアナスタシスを両方とも神の名前と誤認して、パウロを複数の異邦の神々を伝える人と誤解したりしました。それ以降にあったことについて、19節前半節の証言です。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。ギリシャ語原文には、動詞連れて行き行ったはすべて三人称複数形で記録されています。アゴラでパウロと論争を繰り広げた哲学者たちが、パウロを連れてアレオパゴスに行ったのでした。アレオパゴスはアクロポリスの北西に位置した広い岩の丘の名前です。すべて大理石でなるアレオパゴスの頂上の表面に立つと、今までどれほど多くの人々がそこを訪ねたからか、あたかもガラスのようにすべすべに摩耗していました。相当に広いアレオパゴスの頂上からは、パルテノン神殿のあるアクロポリスが見上げられ、その向かい側の下には、パウロがエピクロスとストア哲学者たちと論争を広げたアゴラが見下ろせます。2000年前の本文の中のパウロは、アレオパゴスから下にアゴラの周囲のすべての神殿、さらには鍛冶屋のための神殿と賭博士のための神殿も見下ろせたことでしょう。アレオパゴスはアテネ草創期には貴族の会議が開かれるところで有名でした。それでアレオパゴスはすなわち会議を意味したりもしました。それ以降、政治的な状況に応じてアレオパゴスの会議は浮き沈みを繰り返しはしましたが、アテネがローマ帝国に征服されるまで、アレオパゴスでは常に大小の会議が開かれました。本来アレオパゴスはアレスの丘という意味です。アレスはギリシャ神話の中に登場する戦争の神でした。アテナが戦争の女神ならば、アレスは戦争の男の神でした。ある日、アレスの娘アルキペが人間に強姦されるや、激怒したアレスはその人間を殺してしまいました。 そして自分の殺人行為に対してアテネの岩の上でオリンポスの神々の裁判を受けねばなりませんでした。この神話を土台としてアレスが裁判を受けたその岩の丘はアレスの名前に丘を意味するギリシャ語パゴスをつけてアレオパゴスと呼ばれるようになりました。それ以降アレオパゴスは裁判の場所として使われながら法廷を意味することもありました。トロイ戦争で勝利し帰還しアガメノン王がしたアガメノン王が王妃と王妃の丈夫に殺害されます。アガメノン王を殺害した王妃と王妃の丈夫に復讐したアガメノン王の娘が裁判を受けたのもアレオパゴスでした。そしてあの有名なソクラテスもまたアレオパゴスで裁判を受けたと伝えられています。しかし本文の中の哲学者たちがパウロを連れてアレオパゴスに行ったのはアレオパゴスでパウロを審問して裁判をしようとしたのではありませんでした。19節前半から20節です。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。本文の中の哲学者たちにイエスと復活は全て初めて聞く言葉でした。イエスは初めて聞く神の名前だとしても聞き慣れない復活という言葉は彼らに奇妙に聞こえざるを得ませんでした。一人の人間が死んでまた生き返ったということ、その一人の人間が死によって全ての人の罪が許され、その一人の人が復活することで全ての人が永遠の命を得ることになったというのは到底理解できない、常識的にも論理的にも受け入れがたい内容でした。それで彼らはイエスと復活に対してパウロからもう少し詳しく聞くためにパウロをアレオパゴスに連れて行ったのでした。人々でごった返すアゴラよりはやはり独立した空間のアレオパゴスがそのような目的としてはうってつけだったのです。今日アレオパゴスを訪ねてみると頂上の真ん中にまさにその場所でパウロが神様の御言葉を伝えたことを表す表紙の石がつけられています。そしてアレオパゴスの頂上に登っていく正面階段の右側にはパウロがアレオパゴスで説教した内容である今日の本文22節から31節が刻まれた石の板がついています。しかしパウロと論争を広げた哲学者たちがパウロが伝えたイエスと復活に対してもう少し聞くためにパウロをアレオパゴスに連れて行ったと言っても彼らがパウロが伝える福音を信じるためではありませんでした。21節です。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのである。2000年前アテネの人々の最大で主たる関心事はより新しい理論や学説あるいは主張を聞いて論争することでした。これは決して誇張された話ではありませんでした。ペロポネソス戦争史を書いた偉大な歴史家トゥキディデスは彼の本の中に紀元前5世紀アテネの政治家クレオンが アテネの人々に、あなたたちは新しいものだと言えばすぐに騙されてしまう人間たちだと非難したという記録を残しました。また紀元前4世紀のアテネの雄弁家デモステネスは、マケドニアのフィリップ2世がアテネの実権を掌握してアテネに危険が迫っているのに、アテネの人々が力を合わせ外国の勢力に対抗しようとするよりは、むしろその状況の中でも何か新しいものに端的ばかりしている彼らの誤った態度を叱責しました。そして2000年前、本文の中でパウロがアテネを訪問した時も同じでした。彼らアテネの人々はパウロが伝えるイエスと復活が彼らの理性や常識では到底受け入れられない奇妙な内容でしたが、パウロが言及したイエスと復活が今までは一度も聞いたことのない新しい内容だという理由だけで、もう少し詳しく聞くためにパウロを連れて行ったのでした。一言で、新しいものに対する彼らの知的好奇心、知的共栄心を満たすためでした。何でも新しければ私たちに有益で、また私たちを正しく保ってくれるのでしょうか。決してそうではありません。私たちを正しく保ってくれるのは新しいものではなく、いつでも真なるものです。本文22節です。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。やがてパウロがアレオパゴスの頂上の真ん中に立ち説教を始めました。パウロがアレオパゴスで行った説教の出だしの言葉は、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であるということでした。この聖句をギリシャ語原文により、より忠実に翻訳すれば、私が見たところ、皆様はあらゆる面でより一層宗教的ですとなります。すなわちパウロは比較級を使って、皆様はより一層宗教的と言ったのです。そうではないでしょうか。アテネは都市全体が大小の神殿、神々の像でいっぱいに満たされた、いかなる都市よりも一層ひどい偶像の都市でした。それは結果的にアテネの人々が他の都市の人々より一層宗教的で、一層宗教心が厚かったので可能だことでした。それゆえパウロがアテネの人々に、皆様はすべての面でより一層宗教的だと言ったのは口先だけの言葉ではありませんでした。しかし他の人々より一層宗教的で、他の人々に比べて宗教心が一層厚いからといって、その宗教心が当事者を正しく保ってくれるものでもありません。どんな宗教を信じる人でも、宗教心には何の相違もありません。自分が信じる対象に対しては、より熱意を尽くそうとする人間の宗教的な心と姿勢は皆同一ということです。それゆえ、宗教の真偽の是非は、人間の 宗教心に現れるものではなく、人間が礼拝するまさにその対象によって判別されるものです。アテネの人々はいかなる都市の人々よりもより一層宗教的で宗教心がより厚く、彼らが住んでいる都市すべてを神殿、神々の像、祭壇でいっぱいに満たしました。しかし彼らの礼拝の対象はたかだか金属と石の彫り物に過ぎない偶像でした。したがってアテネの人々が一層宗教的だというパウロの言葉は、実はいかなる都市の人々より一層迷信的という意味でした。そのどんな都市よりも一層迷信的なアテネの人々のためのパウロの説教は、23節で次のように続けられました。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。パウロはアテネの人々が礼拝の対象としている偶像を見て回った中に、知られざる神にという文句が刻まれた祭壇も見ました。どのような神であるかわからない神を礼拝する祭壇でした。韓国語知られざると翻訳されたギリシャ語アグノストスは、新約聖書で本文にただ唯一使用された単語として、不可知論者を示す英語アグノスティックがまさにこの単語から発生しました。確かに礼拝をしているのですが、礼拝の対象を分からずに礼拝するその珍奇な祭壇が生まれた由来はこうです。紀元前6世紀に伝染病がアテネを襲った時、アテネの政治家ソロンの要請を受けたクレネ人エピメニデスが伝染病からアテネを救い出しました。その後エピメニデスはアテネを救ってくれた神々に感謝するために、アテネに建てられているすべての神々の像に祭事を執り行いました。そしてもしかして自分が知らないがために祭事のできない神がいたら、その神から怒りを買うのではないかという恐れに、知られざる神のための祭壇を別に作り、自分が作ったその祭壇に白い羊と黒い羊を生贄として捧げ、祭事を行いました。それから600年後、本文の中でパウロがアテネを訪問した時、その祭壇がそのままあったのです。そして本文以降約100年が過ぎた紀元後2世紀のローマ帝国の地理学者パウサニアスがアテネを訪問した時にも、その祭壇が残っており、アテネの人々は相変わらずその祭壇に祭事を行っていたという記録が残っています。前回申し上げましたように、偶像は人の 手先から作り出される前に、人の心の中でまず作られると申し上げました。人の心の中の思いがあらゆる種類の神々、先ほど言及しましたように鍛冶屋の神と賭博師の神まで作り出し、その思いが神の形状まで作り出したのです。そんな過程を経て 数多くの神と神々の像を作り出した後でも、もしや考えが及ばず作り出せなかった神があって、その神から災難を受けるのではないかとの恐怖心に、知られざる神のための祭壇まで作ったとしたら、その祭壇こそ人間がどれほど迷信的であり得るのかを示してくれる標本であると言えました。パウロが伝えるイエスと復活に対してもう少しより詳しく聞くために、パウロをアレオパゴスまで連れて行った人々はアテネの流れ者ではありませんでした。彼らはすべて我こそはというエピクロスとストア哲学者たちでした。そうであるならば、パウロは彼らに知られざる神のための祭壇に言及しながら、これでもあなたたちは精神がまともな人と言えるのかと知ったするのが適当なようです。しかしパウロはそうしませんでした。むしろあなた方が知らずに拝んでいるそれを私があなたたちに知らせようと言いました。ギリシャ語の直接応動詞は、主語の性と数によって動詞の意味が変わるので、ギリシャ語で一般的に主語は省略されます。動詞の語尾だけで主語の認証を十分わかるからです。したがってギリシャ語で特別に主語を使用するときは、該当の主語を強調するためだと申し上げました。ギリシャ語の原文によると、パウロは本文で、あなたたちが知らないそれを私があなたたちに知らせようと、パウロ自身を表す一人称主語を特別に使用しました。一体何を強調するためだったでしょうか。パウロにもっと詳しく説明するよう要求した哲学者の中に、パウロを何の意味か理解もできない拾って盛り付けした知識のゴミを羅列するおしゃべりと軽蔑した人がいたのではありませんか。他の人々も別段違いはありませんでした。他の人々もパウロを指しておしゃべりと表現しないだけであって、パウロが常識と道理から外れた奇妙なことを話す人とみなしました。しかしそれにもかかわらず、パウロが言及したイエスと復活が今まで彼らが一度も聞いたことがない新しい話だったので、ただ新しいものに対する彼らの好奇心と知的虚栄心を満たすために、パウロからもっと詳しい説明を聞きたかったのです。まさにその人々を前にして、パウロは、あなた方が知らずに拝んでいるものを、それを私はお知らせしましょうと、一人称主語私がを強調して言いました。おしゃべりと私を軽蔑して嘲笑い、私を非常識な話をする奇妙な人間と嘲笑する皆さんは、本当にわからない知らない神がいますね。皆さんが知らないその神を、皆さんが軽蔑し嘲笑する私が知らせて差し上げます。まさにこんな意味でした。そして次回から詳しく見ていきますが、パウロは天地を創造なされた三位一体の神様についての説教が始められました。今はケリョン山のふもとに 陸海空軍の三軍統合基地であるケリョン隊が構成されて、とても変わりましたが、以前ケリョンさんは国内で勃興するほとんどすべての新興宗教の発祥の地でした。韓国でいわゆる道を極めるという人々が大部分ケリョンさんに集まっていたことになります。それでケリョンさんの至るところに彼らが作った神々の像がぎっしりと並んでいました。その時その中に知られざる神に祭事を行うお堂があったと仮定しましょう。そして私がケリョンさんを訪ねてそのお堂を見てから、いわゆるケリョンさんの同志たちに会うためにケリョンさんに登る人々に会ってこのように説教したとしましょう。皆さん、あそこに知られざる神に祭事するお堂がありますね。ケリョンさんの同志もあの神が誰なのか分からず、皆さんはさらによく分かりません。同志も皆さんも誰も知らないあの神について今から説明申し上げます。あの神はまさに天地を創造なされた三位一体の神様です。こんな説教をした私はどうなるでしょうか。人間によって作られた偶像のまた別の名前である知られざる神を生ける三位一体の神様と同一した私は、教会系から神様を冒涜したという罪名でさまざまな批判と非難を受けないでしょうか。そして大部分のクリスチャンは私に向けられたそんな非難と批判を変には思わないことでしょう。私たち韓国の信仰が、韓国人の信仰がそれだけ偏教だからです。そのような意味でパウロの信仰は私たちとは全く違っていました。紀元前6世紀アテネを伝染病から守ったエピメニですが、すべての神々の像にすべて祭事を執り行った後、自分がもしや考えが及ばず祭事できなかった神から災難を受けるのではと怖くなり、知られざる神のための祭壇を作り、その祭壇の前に白い羊と黒い羊を捧げるとき、その祭壇は決して主なる神様のための祭壇ではありませんでした。それ以降パウロがアテネを訪問するまで600年近く、アテネの人々がその祭壇で祭事をするとき、その祭事は絶対に三位一体の神様のための祭事ではありませんでした。その祭壇は偶像のための祭壇であり、その前で捧げられたすべての祭事は偶像のための祭事に過ぎませんでした。しかしパウロはアテネの人々にその知られざる神を三位一体の神と説明しました。神様が天地万物を創造なされ、天地万物がすべて神様のものであるので、パウロはこの世のどんなものででも神様を説明できたのです。パウロの信仰はそれほど広く大きなものでした。私たちがよく知っているように、使徒ヨハネは ヨハネによる福音書1章で神様を言葉すなわちロゴスと証言しました。しかしロゴスは本来聖書の用語ではありませんでした。ロゴスは話すという意味のギリシャ語の動詞レゴの名詞形として、ギリシャ哲学で宇宙万物を支配する原理または感性と対立概念の分別力や理性を意味する単語でした。しかし使徒ヨハネは当時人々がよく理解していた世間の用語であるロゴスを持ってきて、そのロゴスがまさに原初に天地を創造なされた神様、神様の御言葉だと証言したのです。その信仰はパウロと同じく広く大きなものでした。最近維持の難しい商店街の教会が仏教の仏道として売られるという記事が報道されたことがあります。お坊様たちが商店街に入居している礼拝堂を購入し、屋上の十字架の塔に十字架の代わりに仏教の象徴である万字をつけて、礼拝堂に仏像を安置して仏堂として使用するということです。これに対してそのお坊様たちが仏教系から非難や批判を受けたという話にはまだ接したことがありません。万一これと反対のことが起こった場合どうなるでしょうか。あるプロテスタントの牧師先生が安く売りに出された仏堂を買い取り、屋根に十字架の塔を建て、室内に仏像の代わりに十字架を掲げ礼拝堂として使用したら、その方もやはりひどい目に遭うことでしょう。韓国クリスチャンに神様は必ずそんなことをより好みするお方と認識されているからです。2000年前パウロが本文の中でローマ帝国の支配下にあったアテネを訪ねていった時、アクロポリスの上から異様を誇っていた巨大なパルトネの神殿はギリシャ神話の中のアテナの女神のための神殿でした。偶像の神殿だったのです。しかし紀元後392年キリスト教がローマ帝国の国教となった以降、クリスチャンたちは偶像の神殿であるパルテノン神殿を破壊しませんでした。その中にあった神々の像を撤去し、建物の上に十字架を建てた後、礼拝堂として使用しました。彼らは人間によって作られたアテナの女神はもともと存在しない虚構の虚像に過ぎなかったので、その建築物を神様のための礼拝所として使用するのに何のためらいもありませんでした。それで1458年アテネがオスマントルコに征服される時までパルテノンは1000年以上神様を礼拝する礼拝堂として使用されました。彼らもやはり神様が天地万物を創造なされたので、天地万物がすべて神様のものであることを知る広く大きな信仰の所有者たちでした。私たちクリスチャンが信じる神様は三位一体の神様お一人です。しかしお一人の神様を信じる韓国プロテスタントは、一つ一つの教会であれ教団であれ機関であれ今まで絶え間なく分裂してきました。韓国プロテスタントの信仰が 辺境であるからです。韓国プロテスタントがこの世の人々から今日独善的な利己的集団として罵倒されるのも、やはりプロテスタント信者の偏狭な信仰と無関係ではありません。世間の人々は神様をどれほど大きな方が、神様の愛がどれほど広いか知りません。彼らは神様を信じる私たちを通して神様を間接的に知ることができるだけです。もし私たちの信仰が偏狭ならば、この世の人々に神様がつまらない神様と投影されるでしょうが、私たちがこの世の人々にいくら声を上げて神様を伝えるとしても、どこの誰がつまらない神様を信じようとするでしょうか。今日は神様が私たちを救われるために十字架の生贄とみなされた神様の一人子イエス様の苦難を黙想し、復活をたたえる四旬節2番目の主日です。今までご自分の一人子を捨てられるほどに私たちを愛された神様の栄光を表すどころか、むしろ針の穴のように狭い偏狭な信仰で宇宙よりさらに大きな神様を世の中の人々につまらない神様として投影させてきた私たちの愚かさを悔い改めましょう。パウロとヨハネのように広く大きな信仰で天地を創造なされて万民を救われる神様、宇宙よりさらに大きな神様と神様の愛を全世界に見せてあげましょう。それがこの世の中を正しく保つ道であるのはもちろんのこと、その前に神様の前で私たち自身を正しく保つ道です。お祈りいたしましょう。神様は宇宙万物を創造なされましたので、宇宙万物よりさらに大きなお方です。この世の中のいかなるもの一つとして神様のものではないものがありません。無知な人間が偶像を作るのに使う木や石、金属も実はすべて神様のものです。それへ私たちが神様を伝えようとさえすれば、私たちはこの世の中のどんなものででも神様を伝えられます。また罪で堕落した私たちを救われるために、ご自分の一人子を十字架の生贄としてみなすほどに神様の愛は限りなく広いです。しかしその大きな神様と神様の広い愛を信じる私たちの信仰はあまりにも偏狭でした。私たちの偏狭な信仰は宇宙よりさらに大きな神様をつまらない神様に仕立て上げ、世の中の人々が神様に進み出ることを妨害する障害物になってきました。その結果、偏狭な信仰を持つ私たちのせいで教会は世の中から長老の対象に転落してしまいました。懺悔の節期である四旬節2番目の主日を迎え、これらすべての過ちを悔い改めますので、どうぞお許しください。アテネで知られざる神のための祭壇を見て、あなたたちが知らないあの神が天地を創造なされた神様であると証言したパウロのように、広く大きな信仰の人にならせてください。三位一体の神様を信じる私たちの中心はいかなる場合にも揺らぐことなく確固としたものであり、宇宙よりさらに大きな三位一体の神様の証人として生きていくことに愛ふさわしくなるように、私たちの信仰が日ごとに広く大きくなりますように、私たちの信仰を見て世の中の人々が神様が どれほど大きな方であるのか、神様の愛がどれほど広いのかを知らせてください。広くて大きな信仰として私たち自分がまず神様の前で正しく保たれ歩ませてくださり、そのような私たちによってこの世の中が主の中で日ごとに統合され和解し和合されますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。